天は、自らを助ける者を助ける、なんちゃって主体形成。ブログをお休みする前に、このタイトルで、ジョーを書いたのが、もう昨年6月なんですね。このエントリーは、元は、ミクシー日記からの逆輸入でして、それも、友人にのみ公開で書いたものです。それというのも、もともとは、自分の中の海を出すつもりで、その差別意識のようなものを吐露するつもりで書いた文章だからです。こんな文章を書くのは、やはり、差別意識が根底にあるのかなと思いつつも、それが湧き出てくることを否定できない。そんな事故をどのように批判すればいいのか、その回路がわからない。そこで、その意識をそのまんま書いて、信頼できる友人の皆さんからの批判を仰ごうという趣旨でした。それを、こちらのブログに転載するにあたり、逆に、そうだそうだと支持する人がいたら困る、私の差別意識を拡散するようなことになっては本意でないと思いまして、ミクシー日記を骨組みに、もう少し、運動主体の問題に引きつける形で、一から書き直そうと思ったのが、先のエントリーです。ですが、そのことで、ものすごく言い訳がましい文章になって、何が言いたいのかさっぱりわからないものになってしまいました。そこで、ブログ再開にあたり、ミクシー日記で、友人にのみ公開で書いた文章を、変な言い訳を付け足さず、このエントリーの後半部分に、そのまんま転載して批判を浴びることで、本エントリーの下に変えたいと思います。心の闇と向き合うのは、誰でも億劫。誰でも、自分の心の中の醜い部分や、弱い部分を指摘されたり、ましてそれと向き合うのは嫌なものです。そのことは、差別を指摘されたり、糾弾された人が、どんなにあからさまな差別をしていようが、それでも、最初は、ほぼ例外なく、自分は差別者じゃないと反発することでもわかります。在特会のような、ほとんど言い訳不可能な連中でさえそうだというか、そういう差別と向き合えない。人の心の弱さや自己保身や言い訳をそのまんま合理化や責任転嫁したのが在特会だという一面もあると思います。つまりは誰でも我が身が可愛いわけで常に自分を正当化したい。私もその例外ではありません。以下はこれも言い訳になるかなと少し迷ったのですが悪文のためそのままではすごくわかりにくいと思いますのでこういう打文をミクシーに掲載するに至った私の問題意識を少し書いておきたいと思います。自己の感情をさらけ出すために。まず、昔からよく言われることですが、左翼でも、論理やイデオロギー、頭、では男女平等などを言い、それも、決して嘘をついているわけでもなく、本当にそう思っているんですが、いざ結婚したり、女性との付き合いの中で、どうしても身に染みついたもの、心、として、亭主関白や男尊女卑な態度を、そしてここが恐ろしいところですが、何の悪気もなく取ってしまう人がいます。そして、右翼でもその逆バージョンみたいなことがあるわけです。口では、伝統などという言葉で合理化して差別イデオロギーを撒き散らしつつ、家に帰ればフェミニストみたいな。どちらも、本人とっては、その方が楽な生き方なわけで、人間は楽な方に流れて生きやすい生き物なんですね。そして、自分にとって楽なことを正当化したいという誘惑に勝てない。でも、それでは、この短い人生、いつまで経っても進歩がなく、あるものをないものとして、やるべきことをやらないで正当化していては、一見すると楽なように見えて、いつまでも不要で自分を苦しめる荷物を捨てられません。それでは、ちょうど10年前の夏に、このサイトの目標として書いた文章の境地に達することはできない。今気がついたが、今年ではたはた10周年だ。そこで、まず、自分を苦しめるような感情を、頭の中の理屈で解釈して修正することなく、そのまんま書くことで客観化してみるという趣旨がありました。イラつく感情はどこから来るのか。次に、とりわけ、私が家庭内や周囲の女性との付き合いの中で少なからずイラッと来る場面があるわけですね。なぜ、イラッと来て反発を感じるのかよく考えて言葉にしてみますと、 相手の女性が自分への差別をまるで肯定しているというか、守られるべき弱い存在であることを演じつつ、利害や感情が対立する場面、喧嘩とか、では、突然に差別を糾弾してみたりとか、そういう自立しない、中途半端な、と私からは思える、言動にイラつくことが分かりました。つまり、被差別者側の主体の問題ですね。このイラつく感情を、社会運動に参加するものとして、どう考え、運動や戦いの中に、どうフィードバックさせていくかということが、自分では混乱してわからない。これは、共産党など、要求貫徹路線な旧左翼出身の方には、何を言っているのかさえ、わからないかもしれませんが、こういう社会への要求だけではなく、変革を志向し、その変革されるべきものに、自分自身も含まれているという発想が、多かれ少なかれ、非、共産党系左翼の性の意味での伝統、自己否定の論理です。べき論を他者に押し付けることは内下馬主義。ただ、この伝統は、正しく自己に突きつけられた時には、一種の良心回路として作用し、運動に、深みや豊かさをもたらしてきましたが、それが、主体はこうあるべきという、べき論によって他人に押し付けられる時には、むしろ、セクト主義や内下馬主義の温床ともなり得るものです。また、こちらの文章でも言われていますが、それが被差別者に対して向けられるならば、むしろ、被差別者を厳しい状況に押しやることさえ考えられます。主張している人の意図とは、裏腹に、差別者がよくやる、差別される側にも問題があるという、あの暴言と同じような論理構造に陥ることさえ考えられる。そんなこんなで、思考はジグザグし、時に円環構造に陥り、なかなかまとまらない。被差別者の主体の問題、その接し方、寄り添うべきあり方としては、結局は、ケースバイケースという言葉に逃げることしか、今の私にはできないのです。ただ、現象的には、ケースバイケースでも、そこに貫かれているべき基準はあると思うのですが、今のところ、愛という没階級的な言葉しか思い浮かびません。それでもいいような気もしますが、あまりにも個人の個性に頼りすぎな基準に思えます。そして、一番大切な点です。それは、自己の小さな正義感で他人を変えようなどと思うのはあまりに思い上がりだということです。そんな風に思い詰めるから、愛から始まった運動が、いつの間にか、憎悪をエネルギーに動くようになってしまう。そして苦しむことになる。そうではなく、他人を変えようと苦しむよりも先に、そのためには、まず自分を変える、永続的に変え続けることを考えた方がよほど生産的です。そして、その自己変革、主体形成の戦いが、そのまんま社会変革の戦いへとつながっていく、それこそが運動を豊かにし、魅力的なものにしていくあり方ではないでしょうか。とまあ、こういう言い方ではかなり抽象的ですが、これが私の問題意識です。この問題意識からして、自分のイラつく感情をどのように客観化していくべきなのか、その方向性が、いまいちもやっとしてわからないということなのです。え、お前の文章の方がよほどわからないって？そりゃごもっとも。まあ、そんな風に混乱して、自分の中の差別意識とその克服の方向性につき、混乱しているということで。以下、ミクシー日記からの転載です。転載ここから。転は、自らを助ける者を助ける2013年8月4日22時59分。レーニー曰く、武器の使い方を習得し、武器の使い方に習熟し、武器を持とうと努めないような非抑圧階級は、抑圧され、虐待され、奴隷として扱われても仕方がない。これ、よく使っていたというか、あちこちに引用されていたように思うが、原点は何だっけ？忘れてしもうた。修繕集23巻、プロレタリア革命の軍事綱領、軍備撤廃のスローガンについて、だそうです。この言葉は、今となってはもう、まだ関係ないと思っている方が多いかもしれないが、私の人生の中では、かなり、大きな位置を占めている箴言であります。つまり、武器というのは銃だけではないのです。 確かに現段階で、拳銃やバズーカ砲を苦労して備蓄することが、賢明な闘争方針とは思われません。ですが、その時々で、必要もしくは効果的な武器というものがあると思う。何が言いたいかといえば、天は、自らを助ける者を助けるということです。抵抗もせず、そのための方法に習熟しようとしない者は、こき使われ、奴隷として扱われても仕方がない。それが、私の人生訓の一つであり、それは、レーニンから学んだものです。サンリズカの農民が、多くの支援を集めたのは、踏みつけられ、虫けらのように扱われて、かわいそうだからではなく、そこで、命がけの抵抗をしたからだと思う。不当な目に遭わされている、かわいそうな人は、たくさんいると思うが、その人が、そこに身を委ねて、助けを待っているだけなら、周囲の人は、手の出しようがない。もし、そういう人を助けるのだとしたら、それこそ、自分の人生を、24時間すべて投げ出して、その人のために生きるくらいの覚悟がないとできない。それが我が子や恋人だったら、そういう覚悟もできるが、それは、極めて特殊な場合だろう。以前に私が付き合っていた女性は、口喧嘩になると、必ず、女って損ねとか、勝ち誇ったドヤ顔で言う人で、そこは嫌いなところだった。それを嫌いだとか言うと、女性差別論者にされかねないような人だったので黙っていたが、なんか違うという思いがあった。女って損ねってなんだ。それって、性被害における、男は、そういうもんだから我慢できないんだというのと、どれくらい違うというのか。女とか男一般ではなく、もっと、はっきりと、私は損をしているとか、俺は我慢できないから女性を襲うような人間だと、はっきり言うべきだ。私は、女性だという理由で損をさせられている。それは、不当であり、故に抗議し、改善するという人はいくらでもいる。そういう人は、尊敬すべき人だ。さらに、その行動は、必然として、自分一人ではなく、他の多くの人の利益をも代弁し、社会を、より良い方向に変えるものであるが故に、高い公共性を持つ。だから、多くの人が集まる。必ず手を差し伸べる人は現れる。それが、闘争というものだ。そして、その戦いの中で、闘争主体もまた変わっていくのだ。だが、単に、〇〇って、損ね、と、愚痴ならまだいいが、だから、そんな、かわいそうな自分をみんなが助けるべきだ。自分は何もしないけれども、ただ、周りの人は、自分の要求を聞くべきだ。だって、私は、損をしている、かわいそうな人なんだから。そういうのってどうなんだろう。そんな人を助けるためには、それこそ、本当に、一生面倒を見るくらいの覚悟がないとできないし、できたとして、単に、その人一人の利害にしかつながらない、社会性のないものだ。もちろん、闘争は、そもそも、かわいそうな人を生み出さない。どんな人でも人として尊重される社会を目指すものだから、広い意味では、こういう人も、その中に包含し得るものではあるのだけれど。けど、私ってかわいそうなんだから、あんた助けなさいよ、という人は、私ごときでは助けようがないとも思う。助けられると思うのは、むしろ思い上がりだ。こういう考えって、差別者なのだろうか？その辺がわからない。どなたかご教示を求む。天才ここまで。